皆さん、おはようございます。主イエスはマタイの福音書の7章14節で次のように語っています。命に至る門は小さく、その道は狭く、それを見出す者は稀です。この有名な聖書の箇所、いつの間にか日本では小さな門が狭き門となってしまって、大学入試なのでなかなか入れないと、あそこは狭き門だという表現が使われています。私たちが永遠の命を得るためには、小さい門を通り、狭い窮屈な道を選ばなくてはならないようです。この狭いという言語が意味することには、圧力をかけて押すとか、表面に圧力をかけて押す、圧縮する。また今朝皆さんのご家庭でレモンや、またオレンジを絞ってですね、レモンジュース、オレンジュース飲んでこられた方あるかもしれません。この果実を絞り出すという、こういう意味があります。狭い道を通るという言葉が、比喩的、象徴的に説明していることは、主イエスキリストを信じてこの世の中で生きていくとき、必ず世俗的な迫害から来るプレッシャーから、私たち信仰者として人間関係にあって窮屈な思いをしたり、文字通り迫害されることもあります。今朝新約聖書のヨハンによる黙示録7章14節には、大きな艱難から抜け出てきた者たち、艱難という言葉が使われています。ここで用いられている艱難という言葉の語源には、狭い道や迫害を表す言語にあります。すなわち、主イエスキリストを救い、信じ救われている者にとっては、永遠の命、完全な救いを得るために狭い道を通るということは、迫害を受けたり、いじめられたり、虐げられたりといった艱難を抜け出さなければならないということです。覚えやすいと思いませんか？マタイの7章14節とヨハネの黙示録7章の14節、共通した言葉が使われています。艱難という言葉の意味を思い巡らすときに、私が比喩的、または象徴的に思い浮かべることを、すぐに思い浮かべることができる光景があります。今と昔では随分変わってきたようですけれども、私がまだサラリーマンをしていた頃、二十数年前、西武池袋線で、池袋で丸の内線乗り換えて、霞が関で日比谷線乗り換えて、神谷町まで通勤していたとき、相当電車が混んでいました。今の人はそこまで混んでないと思います。地下鉄が乗り入れが進んで、練馬で乗り換えることもできますし、副都心線もありますし、せっかちな私は池袋で降りたらすぐ丸ノ内線に乗れるように、人混みをかき分けなくてもすぐに乗り換えられるように、いつもドア付近に乗ることを心がけていました。それは丸ノ内線でも日比谷線でも同じですけど、でもドア付近に乗るってことは、池袋に着く、終点に着く前に必ずカーブがあって、混んでる時はギューッと押されて 圧縮されて、本当に体が絞られるような感じで、腕を動かしたいんだけど、足を動かしたいんだけど、周りに太った人がいると、なんか自然に体が受け入れられて、足もつかないで身動き取れない、まさに窮地に陥った状況です。こういった圧力をかけられて潰されそうになってる、そういう自分の力では決して抜け出すことのできない窮地が、この新約聖書で使われている艱難や迫害を意味するのではないかなと思います。今朝、新約聖書ヨハネによる黙示録7章9節から17節を通して、私たち信仰者を命の泉へと伴われる方、主イエスキリストの助けを通して、どのようにしてこの人生で起こるさまざまな困難から 抜け出すことができるのかをご一緒に考えていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝あなたが私たち一人一人をこの第二礼拝へと招き導いてくださりありがとうございます。主どうぞ今朝もあなたが聖書の言葉を通してそれぞれに必要な励ましの言葉を、慰めの言葉を、あなたの導きの言葉を、戒めの言葉を、あなたの救いの癒しの言葉を、そして救いの言葉をどうぞ今朝も聖書の言葉を通してあなたが一人一人に語ってください。願わくば助け主聖霊の働きが私たちの心の内に自由にありますように。私をどうぞこの語る者もあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。また今朝は特にどうぞ最後まで声が続きますように守り導いてください。今朝のメッセージの時をあなたにお委ねし感謝して、私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は新約聖書、ヨハネによる黙示録、今朝7章9節から17節を見ていきます。最初にお断りしてきますけど、今日は声がどこまで出るか分かりません。途中で声が出なくなったですね、去年の秋から BSF でこの黙示録を勉強されている方が、ご婦人がこの第二礼拝いっぱいいますから、途中でバトンタッチしますので、BSF エゴダで勉強されている方、また表参道で勉強されている方、目を開けて聞いててください。また男性の方はぜひ眠りしないでください。今日引用聖書の引用箇所長いところは男性の方に当てて読んでいただきますから、いつ当てられるか分かりませんから寝ないようにしてください。最後まで声が続くといいんですけど今朝のテキスト7章の9節に至るまでの黙示録の文脈をちょっと6章にたどって見ていきたいと思います。黙示録6章では子羊によって7つのうちの6つの封印が開かれました。それぞれの封印が開かれると、最初に冠を与えられて勝利を得るために登場した白い馬以外はこの地上から平和が奪い取られ、人間同士の無駄な殺し合いが始まり、剣と飢饉、そして地上の野獣によって人々は死に追いやられます。子羊が第五の封印を開くと、神の言葉と信仰の証のために殺された人々、すなわち福音宣教のために迫害されて死んだ人たち、殉死した人たちの魂が登場します。ヨハネが見たさまざまな幻はこの世の終わり、終末の時を表しています。そこには信仰者の殉教、裁き、死、大地震などによる大災害が起こることが記されています。これらの終末の状況を個人的な信仰生活に当てはめたいと思う方は誰もいないと思います。けれども主イエスがマタイ福音書7章14節で命に至る小さな門と狭い道について語って以来、今のこの現代の私たちの時代に至るまで、そしていつかこの終末が終わりの日が訪れるまで、これらの大きな観難は終末への予兆として起こっています。世界に無意味な殺し合いや戦争が続くことも、世界のどこかで今もこの時も疫病や飢饉によって人々が死に、主イエスへの信仰のために迫害されて殺される人々が 続く限り、この世が終末に向かって進んでいることが明確にわかります。死を信じて救われたからといって、この地上に生きている限り、ヨハネが記した大きな観覧は存在し、人類の歴史の中で今に至るまで続いてきました。それが終末に向けて現代を生きる私たちの現実です。7章の9節から17節には、これらの大きな観覧を受け出てきた者たちの姿が具体的に記されています。最初にヨハネが見た光景は、7章の9節にある神の前に立って賛美を捧げている大勢の群衆でした。そして11節の神の御使い長老たちが神を賛美している様子が記されています。大勢の群衆とは、あらゆる国民、部族、民族、国語を持つ数え切れないほどの大勢の人々であったと、ヨハネは9節で記しています。神の御座と子羊の前に立って集まり、大声で救いは御座にある、私たちの神にあり子羊にある、救いは御座にある、私たちの神にあり子羊にある、賛美して叫んでいました。また御使いたちも、アーメン、賛美と栄光と知恵と感謝と誉れと力と勢いが永遠に私たちの神にあるように、アーメンと力強く賛美を捧げていました。ここでヨハネが見たのは、終末に受ける天の御国において、大いなる観覧に勝利した者たちが天の御使いたちと一緒に神の御座の前で賛美を捧げている偉大な光景です。私たちもいつの日か天に凱旋する日を迎えます。死んだ者は天国に行って永遠の休息について静かに休めると私たちは思い込んでいますけれども、このヨハネの黙示録の箇所を読む限り、天の御国ではたくさんの賛美が大声で捧げられている。一人だけ静かに寝ていたい、休んでいたい、ちょっと無理だような気がします。ですから第二礼拝に出ている方々、プレイジで賛美を捧げるとき、今から練習していかないと天国に戻っていったときに大声で賛美ができないかもしれません。続く13節から14節には、神の御前で父なる神と子羊である御子イエス・キリスト、賛美を捧げている大勢の群衆について、その模様について詳しく、もう少し詳しく記されています。この世の終末に起こる大きな、さまざまな大きな観覧から抜け出すことができた人々が、白い衣を着て白の枝を手に持って賛美しています。死の暗闇に勝利して復活したものを象徴する色は白です。ロバの子に乗ってエルサレムに入場された主イエスを、ホザナ、救いたまえと叫んでエルサレムに出迎えた人々も、勝利を象徴するこの白の木の枝を道に敷きました。ヨハネの福音書の12章13節にこのように記されています。白の木の枝を取って出迎えのために出ていった。そして大声で叫んだ、ホサナ、祝福あれ、主の皆によって来られる方に、イスラエルの王に、数えきれぬほどの群衆が身に着ていた白い衣は、その言語から裾の長い衣であったことがわかります。当時のイスラエル社会においては、それは長老や祭司たちが身にまとう長い礼服でした。ここで皆さんにクイズをします。ヨハネが見た幻では、この カンナンを抜け出た人たちが天の御国にあって白い長い礼服を着て立って賛美してたとあります。聖書に記されてない質問です、クイズですけど、白いローブを礼服を着るのは分かるんだけど、じゃあその人たちが履いている靴は何だと思いますか。履いてた靴はブランドはアディダスだったんでしょうか、ナイキだったんでしょうか。これ冗談のくじですか、聖書に書いてませんか。ランニングシューズだって履いてないかもしれない。ナイキです。私アディダスが好きですけど、多分ナイキだと思います。勝手な想像ですけど、ナイキという言葉はギリシャの神話に出てくる女神の名前ですよね。勝利を象徴してますから、多分ナイキを履いてるんじゃないかなと思います。じゃあもう一つ質問です。御座の前にあって神様はどんな姿をされているんでしょうか。白いひげを生やして白い衣を着て立っているんでしょうか。どんな姿なんでしょうか。これも聖書には書かれていません。ただし聖書は答えを言っています。神は霊ですから見ることはできません。想像することはできるかもしれないけど、神の姿、神は霊です。白か黒かは分かりません。14節に戻ります。14節の後半で、その衣を子羊の血で洗って白くしたのですあります。赤い血が皆さんの白いワイシャツやまたはスラックスについた時どうしますか。すぐに落としてシミがつかないようにしますよね。それでもシミが残る場合が多いと思います。ヨハネはその衣を子羊の血で洗って白くしたのです。血で、赤い血で洗って衣が白くなるということは大変不思議なことだと思いませんか。父なる神がその愛と恵みの家に御子イエスの血によって人々の罪を清め許してくださることも大変不思議なことだと思います。こんな罪人の私を神は愛してくださって、私を救うために十字架にかかってくださった、その血をもって私の罪を清め許してくださった。主イエスが十字架で流された血によって私たちの罪と汚れは許され清められました。大変不思議なことだと思います。詩篇51篇の作者は罪が許されて雪より白くなることを次のように言っています。ヒソップを持って私の罪を除いて清めてください、そうすれば私は清くなりましょう。私を洗ってください、そうすれば私は雪よりも白くなりましょう。大きな困難から抜け出した者たちは主イエスが流された血潮によって清められ、その衣が白くなった群衆でした。続く7章15節17節見ていきます。旧約聖書ではイスラエルの民を代表して聖所に入ることが許されていたのは祭司たちだけでした。週末においては大きな観音を受けてきた者の全てが白い衣を着て神を礼拝し神に仕えています。長老として祭司として神にみんなが仕えています。御座についておられる方、すなわち父なる神ご自身が人々の上に幕屋を張られて一緒に住んでおられます。この幕屋を張ると新科学で訳される言葉、英語の聖書を見ると ESV の聖書は He will shelter them with his presence。 このシェルターという言葉、避難場所や隠れ場という意味があります。天の向きにおける神の臨在が最も身近で親密なことであることを言い表しています。同じテント、同じ幕屋の中に神と共にいることができる、そしてそこは私たちにとって避難場所であり隠れ場であり憩いの場であるということです。父なる神の保護のもとで永遠に暮らせることが想像できます。今朝 司会者の方に読んでいただいた旧約聖書の詩編23編の最後の箇所6節、素晴らしい言葉だと思います。もう一度読みます。誠に私の命の日の限り、慈しみと恵みとは私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。この詩編の作者が歌っている言葉がこの黙示録7章15節に記されている神、幕屋の中で私たちが神と永遠に住むという約束の言葉です。辛く厳しく暗い終末に向かって観音の時代を歩んでいる現代の私たち信仰者にとっての大きな励ましと慰め、詩編23編の作者がこのように記している通りです。神により頼み、忠実にその信仰生活を全うすることができれば、この世の終わりの日に主の家に戻り、神の御座の前で神ご自身が張ってくださる幕屋、このテントの中で永遠に住むことが許されているということです。終末の勝利と平安の時を期待しつつ、今直面している問題に困難に立ち向かう力と、困難の壁を乗り越える力が与えられていることを期待していくことができます。大きな困難から抜け出すことができるように、主ご自身が私たちに知恵と力を与えてくださる。そして私たちを命の泉、命の水に湧き出る、命の水が湧き出る泉に伴ってくださるということです。最後にまとめていきたいと思います。黙示録7章の後半でヨハネが見た幻は、いつの日か訪れるこの世の終わりの日、すなわち主イエスの再臨をどのような心構えで待ち望むべきかを私たちに伝えています。主イエスはご自分を救い主として信じ受け入れることによって、すべての心配、苦しみ、悲しみ、痛みから解放されますとは約束されませんでした。むしろこの世には困難があること、問題があること、信仰生活にも困難が続くことを聖書は語っています。イエスご自身もヨハネの福音書の16章33節でこのように弟子たちに教えました。私がこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を持つためです。あなた方は世にあっては困難があります。しかし勇敢でありなさい、私は世に勝ったのです。使徒パウロもローマ人の手紙5章で、私たちの信仰生活には困難があることを前提として、困難の効用について記しています。ローマ書5章3節から5節、長いので一番後ろに座っている多田さんに読んでいただきます。寝てはいませんでしたけど、どうぞお願いします。5章3節から5節、スクリーンでもいいです。はい、マイクなくても多分大丈夫だと思います。
そればかりでなく、観難さえも喜んでいます。それは観難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって、神の霊、神の愛が私たちの心に注がれている。
ありがとうございました。主イエスを救い主として信じ受け入れた時から、神の民、神の子として信仰生活が始まります。けれども私たちの救いの完成は終末の日まで訪れます。この世に住んでいる限り困難は続きます。私たちの心を煩わせる心配事の種はつきません。私たちの子供たちのことを、夫婦の関係のことを、年老いていく両親のことを、 病気の友人のことを、また仕事のことを、学校のことを、健康のことを、ここの心の憂いも悲しみも続いていきます。時には患難の中で身動きが取れずに、満員の通勤電車の中で押しつぶされそうになっているような時もありますけれども、どのような患難であっても主なる神により頼み、主イエスが必ず救い出してくださることを期待して忍耐強く待ち望むことができるならば、終わりの日に患難を抜け出した者として勝利の栄光を受けることができます。そして父なる神と共に勝利を祝い喜ぶことができます。使徒パウロは私たちの救いの達成のためにピリピ人への手紙2章12節で次のように奨励しています。フィリピ2の12、そういうわけですから愛する人たち、いつも従順であったように、私がいる時だけではなく、私のいない今はなおさら恐れを除いて自分の救いの達成に努めなさい。私たちは間違いなくこの世の終わりに向かって今の時代を生きています。主イエスを救い主として信じ受け入れた者として、患難から抜け出てきた者になることができるように、聖霊の助けにより頼み、キリストの弟子としてふさわしく生きていかなくてはなりません。患難が忍耐忍耐が品性、品性が希望へと変えられていくことをより求めていかなくてはなりません。最後に、私たちが清い神に倣い、主イエスキリストに賜物として変えられていくこの聖化の道を選んで歩むならば、必ずこの世から迫害されることをパウロは次のように教えています。第2テモテの3の12、確かにキリストイエスにあって敬虔に生きようと願う者は皆迫害を受けます。主イエスが再びこの世に戻れる再臨の時まで、キリスト者に対する迫害は続きます。この世と調子を合わせ、まだ信仰を持っていない方々、異信者と全く変わらない生活をしていれば、迫害される心配は全くありません。その方が安心かもしれません。けれども、主イエスの福音を家族や友人と分かち合い、神の国が私たちを通して用いてくださり、拡大していくことを目指して、神に仕えることを、神を礼拝することを選択するならば、必ず妨げや迫害が起こります。皆さんはどっちの道を選択されるでしょうか。簡単な道を選びますか、安易な道を選びますか、それとも小さな門、狭い道を選びますか。聖書はこのことをはっきりと約束しています。神に信頼し、主イエスが命の泉へ伴われる方であることを確信して、主イエスに聞き従うことを願い求めるならば、必ず終わりの日に大きな患難から抜け出して、神と共に救いの勝利を喜びを勝ち合うことができます。そして永遠に神と共に暮らすことが約束されています。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたが愛を持って恵みを持って私たちを救い出すために十字架にかかってくださり、その流された血潮によって私たちを清め、私たちの罪を許してくださったことを覚え感謝いたします。主よ、どうぞ私たちが
あなたの恵みによって救われたものとしてこの地上で生きるときに、終わりの日に向かって今歩んでいるこのときに、さまざまな試練や困難があります。その中にあってもあなたの救いを期待し、また終わりの日にあなたがもう一度この世に戻ってきてくださり、私たちを天の父なる神のもとに引き上げてくださることを覚え感謝いたします。どうぞその日にあらゆる困難を抜け出した者として、またあなたを賛美し、あなたに礼拝を捧げる者として、共にあなたと住むことができますように。主よ、どうぞ私たちの信仰をあなたが強めてください。今朝の御言葉を感謝し、私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。